美しい女性になる30の方法。その1。外見と内面の両方が美しくて初めて美しい女性。美しい女性になる。そう聞いたときイメージするのはどんな人でしょうか。綺麗な顔立ち。スリムなスタイル。透明感のある肌。サラサラしたロングヘア。整ったメイク。美しい姿勢。洗練されたファッション。おそらく最初にイメージするのは美しい外見ではないでしょうか。確かに美しい外見も大切です。美しい女性という名の通り、美しい外見は欠かせません。美しい外見なくして美しい女性になるのは難しいでしょう。では、美しい外見さえあれば美しい女性になれるかというと、それは違います。いくら外見が美しくても内面が醜いと美しい女性とは言えません。マナーが悪い。社会常識がない。自己肯定感が低い。気持ちに余裕がない。言葉遣いが乱暴。下ネタが多い。愚痴や悪口ばかり言っている。ネガティブ思考。知性、教養が不足している。意地っ張りでひねくれた性格。こうした点が目立つなら要チェックです。あの人の見た目は美しいのになんだか残念だねと周りから幻滅されるでしょう。あなたの周りに話し始めると残念な女性はいませんか？見た目は美しくて綺麗なのに話し始めると汚い言葉遣いに驚かされます。内面の中でも特に大切なのは性格です。どれだけ外見が美しくても性格の悪い女性は嫌われます。美しい女性になるためには外見だけでなく内面も美しくなることが大切です。美しい女性を目指すとき外見に意識が向きますが、外見だけではなく内面も美しくいきましょう。内面を美しくするのは外見を美しくするのに比べて時間と労力がかかります。髪型、メイク、ファッションなどは短時間で大きく変われますが、知性、言葉遣いはどうしても時間と労力がかかります。だからこそ内面はその人の進化を表します。時間がかかるからこそ真の美しさにつながるポイントです。外見ばかりを意識するのではなく、内面にも意識を向けてください。外見と内面の両方が美しくて初めて美しい女性なのです。内面と外見の両方を美しく磨く。美しい女性になる30の方法。その2。私は美しくなれないと考えない。私は美しくなると考えよう。美しい女性になるために大切な思いがあります。それは私は美しくなるという思いです。心の中の思いは目に見えません。思っただけでは何も変わらないように思えますが誤解です。思いには不思議な力があります。自分が思っている方向に向けて無意識のうちに引き寄せられていきます。思考は現実化する作用があります。思っていることは本気にせよ半信半疑にせよ、じわりじわりその方向に向かっていきます。心で何を思っているかで言葉や振る舞いに影響していきます。そのため何を思うかは重要です。何を思うかは未来の自分を作ることにつながるのです。まず注意したいのは、私は美しくなれないという考え方です。私が美しくなるなんてありえない。私なんかが美しくなれるはずがない。もともと不細工だから美しくなることは不可能。心当たりがあれば要注意です。私は美しくなれないと思っている人がどうやって美しくなるのでしょう。私はブス、私はブサイクと思っている女性は外見は美しくても心が美しくありません。 美しくなれないと考えることは、最初から美を諦めていることと同じこと。意識が低下して、メイクもファッションも、なかなか、頑張れません。美しくなるための努力をしなくなります。最初から諦めていては、美しくなるものも、美しくなれません。無意識のうちに、自分の行動にブレーキをかけてしまい、美の放棄につながるのです。では、どういう思いを持てばいいのか。私は、美しくなる、と思いましょう。きちんと、生きることが大切です。美しくなりたい、美しくなればいいな、美しくなれるかもしれない、ではなく、美しくなる、と、生きることが大切です。断言するからこそ、その方向に向けて無意識のうちに引き寄せられていきます。美容のアンテナが研ぎ澄まされ、美意識が高まります。目が輝き始め、心に火がつき、モチベーションもアップする。美しくなるための努力をするようになり、そして、現実になっていくのです。まだ変化がなくて構いません。今は、外見も内面も普通であって構いません。たとえ、不細工であってもいいのです。心の持ちようは、未来のあなたを作ります。心の持ちようは個人の自由なのですから、ぜひポジティブな思いを持ってください。私は美しくなると思いましょう。すでに思っているなら、もっと強く心の底から思いましょう。視線を上げましょう。心の向きも上向きにしましょう。心の持ちようは誰かに見せるものではないのですから、どんどん思っていくことが大切です。私は美人だと思い込むことで自己肯定感が高まります。あなたはもっと美しくなります。私は美しくなると思うから本当に美しくなれるのです。私は美しくなると考える。美しい女性になる30の方法。その3。美しい女性には輝く笑顔がある。輝く笑顔は最高のメイク。美しい女性には笑顔に特徴があります。普通の笑顔ではありません。輝く笑顔です。いつもニコニコした表情を心がけています。そして楽しい時には太陽のようにキラキラ輝く笑顔を見せます。心から嬉しい。楽しい、面白い、と言わんばかりの笑顔。キラキラ感があって眩しいくらいです。太陽のように自分も周りも明るく照らし、幸せオーラを振りまきます。眩しいくらいの明るい笑顔はもはや輝いています。輝く笑顔があるので自然と女性を美しくさせていくのです。輝く笑顔は練習して身につけるもの。美しい女性を目指すなら、輝く笑顔を手に入れましょう。私に輝く笑顔はない、と思っていませんか？確かに、世の中には最初から輝く笑顔を身につけている女性もいますが、一部に限った話です。輝く笑顔は練習して身につけるもの、と考えてください。自然に任せた笑い方もいいですが、きちんと鏡の前で笑い方の練習をした方が、輝く笑顔を実現できます。鏡の前で笑顔の研究をする。鏡の前でいろいろな笑顔を試してみて、どんな笑い方の時、最も輝いて見えるか、自分の目で確かめてみてください。どれだけ口角を上げるか、目を細めるか、眉を動かすか、口を開けるか、白い歯を見せるか。どんな笑い方をすれば、輝く印象になるか、研究しましょう。一言で、笑顔、と言っても、笑い方によって、印象が違うことに気づくはずです。笑い方の練習をするなんて不自然なことではない。普通に笑うのもいいですが、鏡の前できちんと笑顔の練習をしましょう。笑い方の練習をするなんて不自然と思うかもしれませんが、考えすぎです。 スポーツでも練習した方が上手くなるように、笑い方も練習した方が上手くなります。メディアで活躍するモデルや女優は、私たちの見えないところで笑顔の練習をしています。しかも、膨大な練習です。何十回、何百回も笑顔の練習をしているから、輝く笑顔を手に入れることができました。私たちも、もっと笑顔の練習をするべきです。顔に自信がない人こそ、輝く笑顔の練習をする意味がある。顔に自信がないからダメ、という人も、ぜひ、練習してみてください。顔に自信がない人こそ、輝く笑顔の練習をする意味があります。輝く笑顔は、最初からあるものではなく、練習して身につけるものです。輝く笑顔を身につければ、美しさが向上します。最初は普通の笑顔しか作れませんが、何度も練習していくと、だんだん笑顔が洗練されていきます。表情を作るのは表情筋です。顔は57種類の筋肉によって作られていますが、そのうち40種類が表情筋です。表情筋のわずかな違いで表情も微妙に変わります。何でも笑顔の練習をしていると表情筋が鍛えられていき、思い通りの笑顔を作れるようになります。そしてキラキラした輝く笑顔を作れるようになるのです。輝く笑顔は最高のメイク。メイクも大切ですが、笑顔はもっと大切です。どんなに素晴らしいメイクも、輝く笑顔にはかないません。笑顔そのものが、キラキラ要素。輝く笑顔をすると、どんな男性もドキッとします。ムッとしているより、ニコニコしている方が、印象がいいもの。輝く笑顔は、最高のメイクなのです。きちんと、鏡の前で練習して、輝く笑顔を心がける。美しい女性になる30の方法。その4。美しい女性は背筋がきれいに伸びている。美しい女性の雰囲気はどこから出てくるのか。それは背筋です。美しい女性は背筋がきれいにピンと伸びています。見とれてしまうほど美しい。猫背になることはありません。歩いている時も座っている時も背筋がきれいにピンと伸びています。たとえ疲れている時でもピンと伸びた背筋を維持しています。きれいに伸びた背筋は見とれてしまうほど美しい。背筋が伸びていると体のシルエットもきれいになって美しく見えるようになります。背筋が伸びていると芯の強さを感じます。自立できている雰囲気を感じるため美しさに変わります。美しい女性の秘密は美しい背筋にあるのです。背筋が曲がっていませんか？人から姿勢が悪い、猫背になっていると指摘されることはないでしょうか？身だしなみに清潔感があっても背筋が曲がっていては台無しです。メイクやファッションも大切ですが、背筋にも注意を向けてください。背筋は体のシルエットに影響するため、メイクやファッションより大切です。美しい女性になるなら背筋をピンと伸ばしましょう。背中を反らしすぎないように注意しながら背筋を伸ばすのがポイントです。背筋が伸びると少し胸を張る姿勢になるため、バストが大きく見えるメリットもあります。不思議なことに背筋が伸びていると、いつもより頭の回転が速くなり、集中力が出てくるはずです。背骨には神経の束が通っています。背筋を伸ばすことで神経の行き会がスムーズになり、思考力や精神力に影響します。背筋が伸びると自然と気持ちが引き締まり、頑張らなくても自然と集中力を発揮できるようになります。例えばメイクをするとき、背筋を伸ばしながら化粧台に向かってください。気持ちが引き締まり、集中力もアップして、いつもより綺麗にメイクができるでしょう。仕事をするときも背筋を伸ばしながら取り組んでみてください。 不思議と気合が入って神経も研ぎ澄まされ仕事のスピードも速くなるでしょう。背筋が伸びていると疲れにくくなります。背筋を曲げている方が楽に感じますが、実際は背筋が伸びている方が疲れにくくなります。腰の上に上半身を乗せるというイメージで背筋を伸ばしてみてください。地面に棒を斜めに立てるより垂直に立てる方が安定しやすいのと同じです。あまり筋肉に力を入れなくてもまっすぐ伸びた背筋を維持できるようになります。背筋補正ベルトを利用する。普段から曲がった背筋が癖になっているなら、背筋補正ベルトを使うのも一つの方法です。背中にベルトを巻いて常に伸びた背筋を維持することができます。普通に市販されているためインターネット通販を利用すれば簡単に入手できます。高価なものではなく安価に入手できます。背筋の状態は癖の一つです。普段から伸びた背筋を意識していれば背筋が曲がった時の方が違和感があるようになります。椅子の高さを調整してみる。椅子に座っているとき、どうしても背筋が曲がってしまう。それは椅子の高さに原因があるのかもしれません。椅子の高さが高いと前のめりの姿勢になってしまいます。椅子に座っているとき、どうしても背筋が曲がってしまうなら、椅子の高さを下げてみてください。仕事をするとき少し上向きの姿勢になるため自然と背筋が伸びやすくなるでしょう。背筋をピンと伸ばす。美しい女性になる30の方法。その後、乱暴な言葉を使っている人に美しい女性はいない。美しい女性を目指すなら乱暴な言葉遣いに気をつけましょう。乱暴な言葉遣いはあなたの印象や評価の低下につながり雰囲気を悪くさせます。乱暴な言葉遣いを使っていませんか？汚い、嫌だ、疲れた、だるい、うざい、キモい、うるさい、クソったれ、つまらん、嘘くさい、死ね。腹が立つこともあるでしょう。イライラする時もあるでしょう。むしゃくしゃすることもあるでしょう。世の中を恨んでしまうようなこともあるかもしれません。だからといって乱暴な言葉遣いはよくありません。乱暴な言葉遣いは下品であり、野蛮であり、低俗です。ストレスのある言葉なので、ピリピリした雰囲気が漂います。正直な発言かもしれませんが、周りの人が聞くと嫌な印象を受けて近寄りにくくなるでしょう。一瞬で男性をげんなりさせてしまい、恋も遠のきます。怒っていなくても、怒っているような印象があります。相手に不快感を与えてしまうことも少なくありません。乱暴な言葉遣いを使っていると人を不快にさせるだけでなく、いずれ自分に返ってくるでしょう。乱暴な言葉を使っていると乱暴な人と誤解されます。どれだけ美人であろうと、どれだけ可愛かろうと、乱暴な言葉を使っていると好印象が一瞬で消えるのです。美しい女性を目指すなら乱暴な言葉遣いは禁句にしておきましょう。口癖になっていて変えるのはなかなか難しいかもしれませんが、日頃から意識するようにしてください。言葉遣いはあなたの印象を決める重要ポイントの一つです。乱暴な言葉を使っている限り美しい女性にはなれません。特に口癖になっているなら早速今日から改善に取り組みましょう。早く取り組んだ分だけ早く治ります。悪い口癖を直すこともスキルアップの一つです。なかなか治りにくくても諦めず直しておくことをお勧めします。乱暴な言葉遣いをやめるだけであなたの内面の魅力が高まります。乱暴な言葉遣いは禁句にする。 美しい女性になる30の方法。その6。ティッシュとハンカチを持っていると表情と振る舞いが洗練される。美しい女性を目指すなら欠かせない持ち物があります。それはティッシュとハンカチです。ティッシュとハンカチを持つくらい当たり前のこと。特別なことではない。そう思うかもしれませんが、美しい女性になるためには欠かせないポイントです。確かにティッシュとハンカチはエチケットの基本ですが、それ以上の意味があります。ティッシュとハンカチを持っていれば何が変化するのか。心に余裕が生まれるのです。ティッシュとハンカチは何かと便利です。ゴミを包むとき、汚れを拭き取るとき、水滴を拭くとき、お手洗いで手を拭くとき、ティッシュとハンカチがあればちょっとしたときスマートに振る舞えます。ティッシュとハンカチは心理面にも好影響があります。ティッシュとハンカチを持っていれば何があっても大丈夫と思えます。備えができているので言葉にも態度にも余裕が生まれます。自然と笑顔が増えたり、行動が洗練されたりして、振る舞い方がエレガントになったりして、美しさにつながるのです。美しい女性は常にティッシュとハンカチを持参しています。デートの時はもちろんのこと、ビジネスでもプライベートでも持参します。ティッシュとハンカチを持っているので、いつも心に余裕があります。心に余裕があるから余裕の表情を見せることができます。ティッシュやハンカチがなくて困っている人がいれば、これを使ってくださいと自分のを差し出します。美しい女性だからティッシュとハンカチを持参するのではありません。ティッシュとハンカチを持参するから美しい女性になるのです。ビジネス、プライベートに関わらず、常にティッシュとハンカチを持参しておきましょう。少しかさみますが、エチケットの基本です。ティッシュとハンカチを持っていると表情と振る舞いが洗練されるのです。広告入りのティッシュは使わない。ティッシュは種類が大切です。街角でもらう広告の入ったティッシュには注意しましょう。広告が悪いわけではありませんが、商業的な印象は美を妨げることがあります。ティッシュを使うならきちんと購入したシンプルなティッシュの方が美しいでしょう。ハンカチはシンプルが基本。基本的にハンカチの種類は自由ですが、派手なタイプや幼稚なタイプには注意しましょう。シンプルなハンカチを使う方が美しさにつながります。常にティッシュとハンカチを持参する。美しい女性になる30の方法。その7。掃除ができない女性は美しくなれない。ゴミ屋敷からシンデレラは生まれない。美しい女性になるために欠かせないこと、それは身の回りの掃除です。美しい女性は定期的に掃除をしていて、身の回りが整理整頓されています。自分の部屋も職場のデスク周りもきちんと掃除が行き届いていて整理整頓されています。ペンはペン立て、本は本棚、ゴミはゴミ箱。きちんと掃除と整理整頓ができているため、いつも清潔で美しい状態を保てています。時間があれば掃除をしていて趣味の領域になっています。美しい女性は掃除や整理整頓を気分転換の手段としても活用しています。ちょっと疲れたな、掃除でもするか、気分が優れないから掃除でもするかといった具合です。身の回りが整理できると頭の中も心の中も整理されます。だから掃除をよくする女性はいつも元気でいられます。環境が美しいので、そこにいる人も美しく見えるのです。ゴミ屋敷からシンデレラは生まれない。自分の身の回りを振り返ってみましょう。きちんと掃除、整理整頓ができているでしょうか。 どんなに顔立ちが良くても身の回りが乱れていれば無意味です。本人の外見には直接影響しませんが、本人のイメージには影響します。身の回りの掃除、整理整頓ができない女性がどうやって美しくなるのでしょうか。掃除ができない女性は美しくなれません。ゴミ屋敷からシンデレラは生まれないのです。きちんと掃除や整理整頓をしよう。定期的に掃除をしましょう。いらないゴミはゴミ箱に捨てます。本や雑誌はきちんと棚にしまいましょう。いらないものは整理するのではなく捨ててしまいましょう。雑誌、新聞、段ボールなどは廃品回収に出します。服は出しっぱなしにするのではなく、きちんとハンガーにかけ、クローゼットに収納しましょう。整理整頓も大切です。靴は靴箱、ペンはペン立て、本は本棚。環境は思考や精神にも影響します。きちんと掃除、整理整頓ができれば、頭の中がすっきりして、態度や言葉遣いも美しくなります。散らかっているものが一つもないようにしたい。週末、月末など、定期的に掃除を行い、整理整頓の習慣を持ちましょう。カレンダーに予定を書き込むのもアイデア。なかなか定期的に掃除ができないなら、カレンダーに予定を書き込むのもアイデアです。汚れたら掃除する、気が向いたら掃除するではなく、予定にしておけば行動しやすくなります。掃除も仕事の一環です。事務的であってもいいので、きちんと掃除できる人が偉い。普段から掃除と整理整頓を習慣にしておき、清潔感のある状態をキープしておくことが大切です。身の回りを整理整頓する。美しい女性になる30の方法。その8。美しい女性の定番の髪型はサラサラしたロングヘア。美しい女性の定番の髪型とは何でしょうか。ツヤのある髪、サラサラした髪、まっすぐ伸びた綺麗な髪。そうです、サラサラしたロングヘアです。髪は女性の額縁であり、象徴であり、命です。髪が美しいだけで女性としての魅力がワンランク上がります。さらっとした髪が肩から下がっている様子は見とれてしまうほど美しい。風になびいている髪はもはや生きているようです。メディアで活躍する美しい女優やモデルもサラサラしたロングヘアが特徴的です。うなずいたり振り向いたりするたびに髪も一緒に動きます。綺麗なロングヘアには天使の輪っかができていて、天使と見間違えるほど美しい。美しい髪にドキッとしない男性はいません。サラサラしたロングヘアに憧れている女性も多いでしょう。サラサラしたロングヘアは美意識が高い証拠でもあります。男性だけでなく同じ女性からも美しい、素敵、魅力的と称賛されるでしょう。美しい女性になりたいならサラサラしたロングヘアを目指してみませんか。髪を長く伸ばしましょう。できれば肩より長く伸ばしたい。髪は1ヶ月でおよそ1センチ伸びます。3センチ伸ばしたいならだいたい3ヶ月かかると考えてください。髪を解くときは静電気が起きない櫛を使うのが基本です。髪を洗うときはできるだけ髪を傷めないように気をつけましょう。質の高いシャンプーやリンスを使うと髪の本来のツヤとサラサラ感が出てくるようになります。シャンプーやリンスの質が高くなるにつれてお金もかかりますが、美への投資です。髪の乾かし方にも注意してください。髪の傷みを抑えるのは自然乾燥と言われていますが、その限りではありません。ドライヤーを使った方が痛みは小さくて済む場合もあり、自分のライフスタイルに応じて見極めることが大切です。 もともと、くせ毛なら縮毛矯正をしてみるのも一つの選択肢です。お金と手間暇はかかりますが、美のレベルを上げる費用、と思えば安いもの。なるべく評判のいい美容院を見つけましょう。評判のいい美容院を見つけると、きれいに矯正してくれます。髪を伸ばすにつれてヘアケアも大変になりますが、美しくなるための努力です。時間もお金も労力もかかりますが、それが美しさに変わるのです。サラサラしたロングヘアを手に入れる。美しい女性になる30の方法。その9。サラサラのロングヘアは美しい。自分に合った髪型はもっと美しい。美しい女性に見える定番の髪型があります。サラサラのロングヘアです。髪を伸ばしてロングヘアになれば美しく見えやすくなります。まっすぐ伸びた綺麗な髪はどこから見ても美しい。肩から長い髪が下がり見とれてしまうほど美しい。風になびいている髪は生きているようです。綺麗なロングヘアには天使の輪っかができています。シンプルですが最高の髪型です。多くの女性が憧れる髪型ではないでしょうか。美しい女性になるために髪を伸ばしたり縮毛矯正やストレートパーマを当てたりしている女性も多いでしょう。ここに大切な誤解があります。確かにサラサラのロングヘアは美しい女性の定番の髪型ですが、あくまで答えの一つに過ぎません。サラサラのロングヘアであっても自分に似合っていなければ違和感が出るでしょう。不釣り合いな印象が出てしまい、ベストとは言えないのです。サラサラのロングヘアに惑わされないこと。大切なのは自分に合った髪型です。自分に合った髪型を見つけましょう。例えば、彫りが深い顔立ちならウェーブヘアと相性がいいでしょう。大人っぽい顔立ちならオールバックが似合うでしょう。もともと童顔や丸顔ならボブヘアやショートヘアが似合うでしょう。身長が高いならポニーテールが似合うでしょう。自分に合った髪型がロングヘアならそれはそれでいいのです。定番に惑わされず自分に合った髪型を見つけましょう。定番はあくまで定番です。人の数だけ顔立ちも違いますから、自分に合った髪型も違います。自分に合った髪型を見つけてください。自分に合った髪型だからこそ、自分の魅力を最大限に引き出せます。サラサラのロングヘアは美しいですが、自分に合った髪型はもっと美しいのです。自分に合った髪型を見つける。美しい女性になる30の方法。その10。自分に合った美容院を見つけることも美しい女性になる大切な仕事。自分に合った美容院を見つけておきましょう。あなたが美容院を選ぶ時の基準は何でしょうか？美容院の選び方が安易になっていませんか？安さで選んでいませんか？近場の美容院で済ませていませんか？フリーペーパーにクーポン券があって安くなるから行く美容院もあるでしょう。もちろん安い美容院、近場の美容院も悪くありません。安い美容院は経済的に魅力的です。安く済むなら安く済ませたい。節約志向の女性なら安さ重視で美容院を選びたくなるでしょう。近場の美容院なら移動距離、移動時間が少なくて済むので、時間的にも体力的にも楽です。安ければそれでいい。近所ならどこでもいい。それも一つの価値観です。しかし、とことん美を追求するなら、美容院の選び方にもこだわっておきたいところです。美容院は女性を美しくしてくれる場所です。女性にとって神聖な場所であり、パワーを充電する場所であり、生まれ変わる場所です。女性を美しくしてくれる場所ですから、美容院の選び方は慎重になって損はないでしょう。ヘアスタイルに気を使うなら、美容院にも気を使いたい。 きちんと宿毛矯正をしたいなら、宿毛矯正で評価の高い美容院でなければいけません。最新のパーマを当てるなら、最新のパーマを導入している美容院でなければいけません。綺麗にカットしてもらうためには、敏腕美容師のいる美容院でなければいけないでしょう。プライバシーを重視したいなら、個室のある美容院でなければいけません。自分が求める美に応じて、美容院の選び方にもこだわってください。自分が求めるものを明確にして、自分に合った美容院を選びましょう。例えば、綺麗に宿毛矯正をしてもらいたいなら、宿毛矯正で評価の高い美容院を選びましょう。少し、自宅から離れているかもしれませんが、頑張りたいところ。宿毛矯正にも品質やブランドに違いがあり、千差万別です。宿毛矯正で評価の高い美容院なら、見違えるほど美しい髪を手に入れられるでしょう。最新のパーマを当ててみたいなら、最新のパーマを導入している美容院を選ぶ必要があるでしょう。おしゃれで差をつけることができるはずです。きちんと髪を整えてもらえるなら、時間やお金をかける価値があるでしょう。綺麗にカットしてもらいたいなら、腕のいい美容師がいる美容院がいいでしょう。腕のいい美容師に切ってもらえれば、優れたカットを実現できます。特に、髪に癖があるなら、美容師の腕の差が現れます。腕のいい美容師であれば、あなたを見違えるほど美しくしてくれるでしょう。プライバシーを重視したいなら、個室のある美容院がいいでしょう。数は少ないですが、個室のある美容院も存在します。個室であれば、プライバシーが守られているので、リラックスできるでしょう。大声で賑やかに話しても安心です。周りを気にせず、どんどん話ができます。カットの時間が、トークの時間にもなり、楽しい時間を過ごせるでしょう。美容師さんとも話がしやすくなったり、じっくり自分を向き合えたり、できます。安易に選ぶのではなく、自分に合った美容院を選びましょう。自宅から少し離れていたとしても、美しいカットを実現するなら、手間暇をかける価値があります。美の追求は、美容院の選び方から始まっています。自分に合った美容院を見つけることも、美しい女性になる大切な仕事なのです。自分に合った美容院を見つける。美しい女性になる30の方法。その11。美しい女性はいつも明るく振る舞っている。美しい女性はいつも明るく振る舞っています。いつもニコニコしていて輝く笑顔を振りまいています。いつも明るい態度で周囲に接しています。明るい声で話していて呼ばれた時ははいと元気のある声で返事をします。行動するときは、テキパキ、動き、スピード感があります。落ち込んでいても、暗い様子は見せません。心の中は落ち込んでいても、表向きは生き生きした様子を見せます。いつも明るく振る舞っているため、魅力的な雰囲気が漂い、美しい女性につながっているのです。だらだら振る舞っていませんか？無表情や仏頂面になっていませんか？元気がない時や落ち込む時もあるでしょう。理由もないのになぜか元気が出ない時もあるはずです。美しい女性になりたいならいつでも明るく振る舞いましょう。元気を出して自分から積極的に行動していきましょう。いつも明るく振る舞っているだけで美しい女性に見えます。たとえ元気がない時でもできるだけ明るく振る舞いたい。嘘でも演技でも構いません。最初は元気がなくても明るく振る舞っているとだんだん元気も出てきます。明るく振る舞っていると脳がこの人は明るいと認識して元気になる物質を放出して本当に明るい気持ちになります。元気だから明るく振る舞うのではありません。明るく振る舞うから元気になるのです。明るく振る舞う女性はすべて魅力的です。男性からは元気があっていいなという印象があってモテるようになります。 元気がない時は普通に振る舞うだけでも大変ですが、できるだけ明るく振る舞うことが大切です。明るく振る舞っていると宝飾品を身につけていなくてもキラキラした雰囲気が漂うのです。どうしても元気がない時は口角を上げるだけでも効果あり。どうしても元気が出ないなら口角だけ上げましょう。ひとまず口角だけ上げていればにっこりした表情になります。表情は口角を1ミリ上げるだけで変わります。少し力を入れるだけですから難しくはないはずです。いつもニコニコしているとだんだん明るい気持ちに変わっていきます。いつも明るく振る舞う。美しい女性になる30の方法。その12。美しい女性は美しいメイクを心がけている。メイクには、可愛いメイクと美しいメイクの2つがあります。同じメイクでも、可愛いと美しいとでは方向性が違います。可愛く見せるメイクは、温かみと柔らかさのある印象を出します。美しく見せるメイクはシャープで洗練された印象を出します。可愛いメイクが好きという人もいるでしょう。もちろん、可愛いメイクが悪いわけではありません。可愛いメイクも女性らしさの一つ。可愛くなりたいなら、どんどん可愛いメイクをするのが正解です。もともと丸顔や童顔、可愛いを好む男性から好評でしょう。女性にとってメイクはなりたい自分になるための手段の一つ。しかし美しい女性を目指しているならメイクのイメージは重要なポイントです。メイクの方向性を間違えると思い通りの自分になれません。あくまで美しい女性を目指しているなら美しく見えるメイクを心がけましょう。美しい女性はただ綺麗にメイクをするわけではありません。美しく見えるメイクを心がけます。美しい女性はどんなメイクをすれば美しく見えるのかよく理解しています。余計な遊びは排除します。幼く見えたり、チープに見えたりするメイクは避け、大人っぽくて上品なメイクを心がけます。アイメイクも一色でベタ塗りにするのではなく自然なグラデーションを意識します。ラインだけではない立体感と奥行きのあるメイクだから美しく見えます。リップもチークも派手な色も使いません。落ち着いた色を使って上品で洗練された印象を出します。厚化粧は避けて薄化粧やナチュラルメイクを心がけます。美しく見えるメイクをするから美しい顔が出来上がります。美しい女性を目指すなら、美しく見えるメイクを意識してください。美しく見えるメイクは、次の4つがポイントです。ポイント1。グラデーション。グラデーションを意識すれば、自然と美しい印象が出ます。ただし、濃いグラデーションではなく、淡く繊細なグラデーションを意識するようにしましょう。例えば、アイメイクをするときも、一色でベタ塗りをするのではなく、グラデーションを作ります。目の際からアイホールにかけて、自然なグラデーションを作ることで、奥行きや立体感が出ます。ポイント2。落ち着いた色。原色に近い色を使うと、幼い印象や、チープな印象が出てしまいます。美しいメイクを考えるなら、どぎつい色やカラフルな色は避け、落ち着いた色を中心にするといいでしょう。知的で洗練された印象になります。ポイント3。清潔感、透明感、清楚感。美しいメイクといえば、高級感とイメージしがちですが、その限りではありません。美しく見えるメイクで大切なポイントは3つあります。清潔感、透明感、清楚感です。この3つのポイントは性別や年齢に関係なく全ての人から好印象です。清潔に見えるだろうか。 透明感が出ているだろうか。すっきりした印象になっているだろうか。この3つの質問を自分に問いかけながらメイクを心がけてみてください。どんな男性も清潔感、透明感、清楚感のあるメイクにドキッとします。メイクは自由ですが、美しい女性を目指すなら清潔感、透明感、清楚感の3つは必ず押さえておきましょう。ポイント4。厚化粧や派手なメイクは避ける。厚化粧や派手なメイクは避けましょう。色をつけるのに夢中になっていては、むしろ美から遠ざかります。厚化粧は老けて見られやすくなり、派手なメイクはギャルのような雰囲気が出てしまいます。メイクをするなら、厚化粧に見えない程度を意識します。迷ったら、薄化粧やナチュラルメイクが無難です。ポイントを押さえて、美しく見えるメイクを心がける。美しい女性になる30の方法。その13。言葉は自分を映す鏡。美しい女性は丁寧な言葉遣いを意識している。美しさは言葉から始まります。美しい女性は丁寧な言葉遣いを意識しています。若者言葉や下品な言葉は使いません。いつも丁寧で上品な言葉遣いを意識しています。たとえイライラしても丁寧で上品な言葉遣いを貫きます。丁寧で上品な言葉を使っているとオーケストラの演奏のように美しい響きを奏でます。聞いていて心地よく相手を幸せな気持ちにさせるのです。自分の言葉遣いを振り返ってみてください。若者言葉や下品な言葉に心当たりはありませんか？時には感情が乱れることもあるでしょう。イライラした時は言葉遣いも悪くなりがちです。しかし言葉遣いが悪い限り美しい女性にはなれません。外見は美しいけど話し始めたら残念だねと周りからがっかりされるでしょう。言葉は自分を映す鏡です。言葉が汚いと自分も汚くなります。言葉が美しいと自分も美しくなります。言葉遣いはそのまま本人のイメージに直結します。美しい女性になるなら外見だけ磨くのではなく言葉も磨くことが大切です。若者言葉は使わず社会人として品格のある言葉を使いましょう。丁寧で上品な言葉遣いの注意点は数多くありますが、最低限として次の4つのポイントを意識してみてください。私でなく私。一人称は私でなく私を使うようにしましょう。私の方が発音しやすいかもしれませんが、少し砕けた語感があります。きちんと私と言った方が丁寧で上品な印象になります。言葉の省略は避ける。言葉を省略すると誤解を招いたり聞き間違えたりする原因にもなります。軽い印象が出ることも少なくありません。真面目に伝えたくても相手に軽く受け止められることがあるので直した方がいいでしょう。テレビ、カラオケ、プレゼンなど一般に浸透した省略言葉であればいいですが、何でも言葉を省略するのは要注意です。言葉数は多くなりますが、丁寧であることが一番です。省略言葉は使わず、きちんと正式で丁寧に話すようにしましょう。OK、わかりました。サンキュー、ありがとうございます。ごめんなさい。明けましておめでとうございます。そういうことで、そのようなことでよろしくお願いいたします。マック、マクドナルド。若者言葉は使わない。若者言葉を使っていると、ガサツでチープな印象が出てしまいます。特に下品な俗語は、知性も教養も感じられません。 若者言葉が口癖になっている人は、きちんとした言葉を使うように直しましょう。飯、ご飯、チャリ、自転車、ポリコー、警察官、シカト、虫、しばく、暴力を振るう、バックレル、知らないふりをする、キモい、ゾッとした、うざい、鬱陶しい、めんどい、大変、へこみます、落ち込みます、むかつく、気分が良くない、すげえ、素晴らしいですね、超うまい、本当に美味しい、マジでウケる、とても面白い、お前、あんた、てめえ、〇〇さん、腹が減った、お腹が空いた、トイレに行く、お手洗いに行く、今からそっちに行きます、今からそちらにお伺いします、お、をつける、名詞にお、をつけると丁寧な響きになります。お皿、お箸、お米、お花、お名前、お電話、お時間、お仕事、お弁当、おそば、おつゆ、お醤油。言葉を大切にしているだけでなく、存在を尊重することができます。お、をつけることができる名詞なら積極的につけていきましょう。きちんと、さん、をつける。人を呼ぶとき、どんな呼び方をしているでしょうか。呼び捨てで呼ぶことがないでしょうか。もちろん、親友関係や恋人関係などのように、特別親しい間柄なら呼び捨てで呼ぶこともありです。特別な関係なら、親しい呼び方も悪くないでしょう。ただし、特別親しい関係を除けば、一般的には、〇〇さんで呼ぶ方がスマートです。丁寧を意識するなら、呼び捨てではなく、さん付けをしましょう。ビジネスでも、プライベートでも、きちんと、継承をつけた方が、丁寧です。油断しやすいのが、有名人を呼ぶときです。会話で有名人の名前を出すとき、聞き慣れているせいか、呼び捨てで呼ぶことがあるかもしれません。有名人を呼ぶときも、きちんと、〇〇さん、と、継承をつけて呼んだ方が、響きが丁寧です。上記のポイントを意識しながら、少しずつ、言葉遣いを改めていきましょう。美しい言葉遣いを身につけるには、時間がかかります。なかなか、うまくいかなくても、諦めず、根気強く取り組んでいきましょう。丁寧な言葉遣いが口癖になれば、無意識のうちに話せるようになります。普段の口癖になっているなら、ぜひ改めましょう。話をする機会はすべて話し方を直す機会でもあります。難しそうに思えますが、日頃から意識をすることで少しずつ直していけます。話し方を変えることは、あなたの印象を変えることでもあります。言葉は自分を映す鏡という言葉を思い出してください。言葉は自分を映す鏡という事実を心に留めて少しずつ改善していきましょう。丁寧で上品な言葉遣いを心がける。美しい女性になる30の方法。その14。下ネタは美しい女性にふさわしくない話題。美しい女性は下ネタを慎んでいます。自分から下ネタを言うことはありません。下ネタは下品な話題であることを知っているからです。美しい女性になるなら下ネタに注意しましょう。下ネタは笑いを誘いやすい話題です。下ネタを言った瞬間、開放的な雰囲気になって、どっと笑いが起こるでしょう。禁断の話題に触れたようなドキドキ感があります。下ネタは、男性は、喜びやすい話題でもあります。場を盛り上げたいから下ネタを言ってやろうと考える女性もいるかもしれません。しかし、美しい女性を目指すなら、下ネタは、厳禁です。 美しい女性にふさわしい話題ではありません。どんなに外見が美しくても自分から下ネタを言っているとだらしない雰囲気が出ます。下ネタは品格を落とす話題です。下ネタを話し始めるとどんどん話題が下品な方面に及んでいくでしょう。ためらいなく下ネタを話す女性はだらしない雰囲気が出て幻滅につながるでしょう。下品な会話になってしまい自分の印象が悪くなってしまいます。会話を盛り上げたいとはいえ下ネタは控えておくのが得策。露骨に下ネタを話す女性をどう感じるでしょうか。明るく楽しく元気な印象はあるかもしれませんが、下品な印象を受けるでしょう。外見は美しくても、内面は性にだらしない雰囲気が出てしまいます。相手は笑っていても、実際は大きな減点につながります。笑ってもらえるなら、何でも話せばいいわけではありません。ちょっとした話題で悪い誤解をされたり、自分の印象が悪くなったりするのは不本意でしょう。大切なのは話題の選び方です。楽しければそれでいいと考えるのではなく、話題選びは慎重になりたいところ。会話を盛り上げたいとはいえ下ネタは控えておくのが得策です。実際は下ネタが好きだとしても心中でぐっと我慢しておきましょう。下ネタを言われた時は付き合い程度で笑っておく。下ネタを言われた時は付き合い程度で笑っておくのがいいでしょう。ムスッとしたり無視したりするのも場がしらけます。ただし前のめりになって笑うのではなく、恥ずかしい素振りを見せながら笑うようにしましょう。興味があるふりは不要です。ニコニコ笑いながら、やめてくださいよ、言い過ぎですよと嫌がっておけば低切な印象を保てます。自分から下ネタを言わない。下ネタを言われた時は付き合い程度で笑っておく。美しい女性になる30の方法。その15。何事にも前向きな女性はそれだけ美しい。美しい女性は何事にも前向きという特徴があります。好きなことだけ、興味関心のあることだけではありません。何事にも前向きです。仕事に取り組むときは、さあ、頑張ろう。と、気合を入れます。疲れたときは、もう一踏ん張りだ。と、自分を奮い立たせます。なかなかうまくいかなくても、これからが本番だよね、と踏ん張ります。嫌な仕事をするときもいい経験になるよね、と考えて取り組みます。わからないことがあれば、試しにちょっとやってみよう、と取り掛かります。人を励ますときは、きっとうまくいくよ、元気を出して。一緒に頑張ろうね、と声をかけます。美しい女性には前向きな言葉が目立ちます。愚痴や悪口は言いません。たまに落ち込むことはあっても前向きなのですぐ立ち直ります。何事にも前向きなのでいつも明るい雰囲気が出てきます。だからこそ明るい雰囲気が漂い美しい女性になっているのです。自分は暗い性格だから無理、もともとネクラだから難しい、そんな気持ちになれない、そういう人こそ前向きになってください。前向きな性格は生まれや育ちの影響もありますが、自分の意識次第です。いつも前向きを心がけていると、だんだんそれが当たり前になってきて習慣になります。自分を変えるチャンスでもあります。なかなか前向きになれないなら、にっこりしてみてください。まず、笑顔の表情を作る。にっこりしていると、心に光とぬくもりが生まれ、前向きになりやすくなります。あなたの心は、どちら向きですか？後ろ向きになっていないでしょうか？もちろん、くよくよしたり、落ち込みたくなったりすることもあるでしょう。 心が折れることもあれば、なぜか元気が出ない時もあるかもしれませんが、常に前向きでいるようにしましょう。前向きになると自然と明るい雰囲気が出るようになります。マイナスをプラスに転換して自分で元気を生み出してください。あなたの心には元気の発電機があります。元気な発言は元気の発電です。失敗を経験したら成功のもとと考えましょう。ピンチに直面したらチャンスと考えましょう。なかなかうまくいかないときは正念場と考えましょう。好きなことだけでなく嫌いなことにも前向きになりましょう。ネガティブ思考は吹き飛ばし、ポジティブ思考になるということです。何事にも前向きでいるようにしてください。前向きになるだけで、今すぐあなたは輝く美しさが漂うようになります。何事にも前向きな女性はそれだけ美しいのです。何事にも前向きになる。美しい女性になる30の方法。その16。美しい女性は自己肯定感が高い。自己肯定感とは何か。自己肯定感とは自分の存在意義、存在価値を認める感情のことを言います。つまり、どれだけ自分で自分を認めることができているかです。自己肯定感が高ければ、高いほど自信と誇りに満ち溢れ、堂々とした態度を取れるようになります。美しい女性は自己肯定感が高い。私には価値がある、自分はやればできる、という気持ちがあります。様々な経験を積んでいて誇れる実績があり、それが自己肯定感に変わっています。自分の価値を信じていて、周りから罵られても、華麗にスルーできます。自己肯定感が高いため、いつも堂々とした振る舞いです。世界で最も美しい美女を決める伝統的コンテスト、ミス・ユニバースを思い出してください。ミス・ユニバースに登場する女性たちは、溢れんばかりの自己肯定感があります。下を向いたり、おろおろしたりすることはありません。背筋がピンと伸びて姿勢が美しい。目をキラキラ輝かせながらしっかり前を向き堂々としています。話す時もしっかり相手の目を見てハキハキ話します。なよなよしたところがなく凛とした佇まいです。言葉で言わなくても態度や雰囲気だけで私は自分に自信がある。と思っていることが伝わってきます。自己肯定感の高い女性は男性にとって魅力的に映ります。自己肯定感が高いと魅力的な雰囲気が出るようになり、それが美しさに変わっていくのです。自己肯定感を上げる方法は小さな成功体験を積み上げること。美しい女性を目指すなら自己肯定感を高めていきましょう。どうすれば自己肯定感を高めることができるのか。基本的な方法は小さな成功体験を積み上げることにつきます。最初から難しいことに取り組みません。最初から高難易度に取り組むと挫折を招く原因になります。最初は小さくて簡単なことからでいいので、コツコツ成功体験を積み上げていきましょう。実力が高まれば少しずつレベルを上げてステップアップしていきます。そうすれば無理なく小さな成功体験を積み上げていくことができます。成功体験の集合体が強い自己肯定感につながります。小さな成功でも立派な成功体験です。時間がかかり労力も必要です。一晩で身につけられるものではありませんが、だからこそやりがいのある取り組みと言えるでしょう。一度身についた自己肯定感は簡単には崩れません。経験と実績は消えることがなく一生涯の資産です。マイペースでいいのでコツコツ頑張ってみてください。自己肯定感が高いと自信のある振る舞い方ができるようになり、洗練された美しさにつながります。 小さな成功体験を積み上げていき、自己肯定感を高めていく。美しい女性になる30の方法。その17。美人になるという目標は抽象的。数字を設けて具体的にする。美しい女性を目指すなら、きっとこんな目標を立てるでしょう。美人になると。もちろん、美人になるというのも立派な目標ですが、ここに改善したいポイントがあります。美人になるという目標は抽象的です。どこまで頑張ればいいかわかりません。外見といい内面といい、どのくらい自分を磨けば美人と言えるのかも曖昧です。合格ラインが見えないため、フィニッシュのないマラソンを走っているような感覚があります。曖昧な感覚があると、なかなか頑張る気力も湧いてきません。どの方向に向けて頑張ればいいかわからないので、途方に暮れることもあるでしょう。そこでおすすめなのが、目標に数字を設けて具体的にするという方法です。美人になるという目標に数字を設けてみましょう。数字が加わると、具体的な目標に変わり、意識に変化が現れます。例えば、美を磨く一環としてダイエットに取り組むとします。マイナス3キロの体重を目指すという目標を立てれば、具体的になります。目標の数字ができると、合格ラインも明確になるため、食事や運動を頑張りたくなるでしょう。ウエスト60センチを目指すというのは具体的です。キュッと引き締まったウエストになると外見も整い美人に見えるようになります。髪の長さを30センチまで伸ばすというのも具体的です。髪が1センチ伸びるのはおよそ1ヶ月かかります。髪の長さが今20センチならおよそ10ヶ月かかるという計算ができるでしょう。30センチまで髪が伸びた自分をイメージするとワクワクして頑張れるでしょう。1日の平均睡眠時間を8時間にするというのも具体的です。十分な睡眠時間は美しい女性になるための必須条件。美は睡眠中に作られます。新陳代謝も成長ホルモンの分泌も睡眠中に行われます。睡眠時間に目標を作れば夜更かしに注意ができるでしょう。目標の睡眠時間を目指して毎日今日もたっぷり寝ようと思えます。週に1回は30分の半身浴をするというのも具体的な目標です。バスタイムは女性を美しくする時間です。半身浴はストレス解消にも役立ちます。回数や時間といった具体的な数字を設けることで、どれだけ頑張ればいいかわかります。美人になるという目標だけでもいいですが、具体的な数字を設けてください。人は数字が伴うとやる気が出ます。ここまで頑張ればいいということがわかれば、モチベーションにつながります。数字のない目標は達成されません。数字のある目標が達成されます。数字がありなしで、成り行きまで変わるのですから、軽視できません。数字を達成できた時には、きっと今より美人になっているはずです。美人になるという目標に数字を設けて、具体的にする。美しい女性になる30の方法。その18。ポジティブな感情は積極的に出していこう。ネガティブな感情はできるだけ抑えよう。美しい女性になるためには感情のコントロールが大切です。感情は出していいものと悪いものがあります。すべての感情をありのまま出してしまうと幼稚な印象があるでしょう。逆にすべての感情を抑えると冷たい印象があるでしょう。感情は種類によってです、出さないを区別することが大切です。美しい女性を目指す時も、やはり感情は大切なポイントです。ポジティブな感情は積極的に出していこう。 まず、ポジティブな感情は積極的に出していきましょう。余計な遠慮は不要です。ポジティブな感情は女性にとって第二のメイクです。上手に感情を表現すると、メイクをしているかのようにさらに美しさを高めることができます。控える必要はありません。喜び、嬉しい、楽しい、面白い、感動。ポジティブな感情は TPO さえ守れているならどんどん出していいもの。感動をありのまま表現する女性はより魅力的に映ります。人間らしさにつながり美しい女性になれるのです。もちろん感動した時は泣いてもいいのです。素晴らしいものと接して心が震えた時、自然と涙が溢れることもあるでしょう。感動して流す涙はすべて美しい。美しい涙はより女性を美しくさせます。ポジティブな感情を出す女性は魅力的なのです。ネガティブな感情はできるだけ抑えよう。ネガティブな感情はできるだけ抑えるようにしましょう。怒り、嫉妬、恨み、悲しみ、憎しみ、嫌悪感、イライラ。ネガティブな感情は感じるのは OK ですが、出すのは NG です。ネガティブな感情を出してしまうと鬼のような形相になるでしょう。口角が垂れ下がり、顔の輪郭が崩れ、眉間にシワが寄って目つきが悪くなる。怖い印象や嫌な雰囲気が出てしまい、美を妨げます。ネガティブな感情を爆発させると、周りの人は驚いて引いてしまうでしょう。相手に不快感を与えてしまい、人間関係の摩擦につながることも少なくありません。腹が立つこともあるかもしれませんが、表向きはニコニコしているのが賢明です。ネガティブな感情が大きければ大きいほど明るい表情を心がけるのが得策です。感情のコントロールができる女性になりましょう。腹渡が煮えくり返ることもあるかもしれませんが、その時こそ正念場です。不愉快な気持ちになって感情が爆発しそうになれば、次の言葉を自分に言い聞かせてください。感情に負けるな。しっかり感情をコントロールしろ。と。感情をコントロールすることは自分を管理することでもあります。感情をコントロールできるようになると美しい女性になれます。ポジティブな感情は積極的に出していく。ネガティブな感情はできるだけ抑える。美しい女性になる30の方法。その19。向上心のある女性はそれだけで美しい。美しい女性になるために大切な心があります。それは向上心です。向上心とは、より優れた状態を目指そうとする心のことを言います。美しい女性には、向上心があります。もっと美しくなりたい。もっとエレガントになりたい。もっと体力をつけたい。もっと賢くなりたい。もっと仕事ができるようになりたい。どれも向上心があるからこそ、出てくる気持ちです。心の中はいつも火がついていてメラメラ燃えています。スリムになるために運動をしています。もっと美しくなるようメイクの勉強をしています。もっと上品に振る舞えるようスマートな人をお手本にしてマナーを吸収しています。読書の習慣があって知識や教養の向上に努めています。24時間365日自分磨きをしていて、気品と品格の向上に努めています。向上心があるから外見も内面もどんどん磨かれていくのです。現状維持で満足していませんか？今のままでいい。別に上を目指したくない。現状維持で何が悪い？そう思う人もいるでしょう。 確かに、今のままでもいいかもしれませんが、現状で満足するのはよくありません。向上心を忘れた状態で、美しい女性になるのは、難しいでしょう。現状維持は、現状維持ではありません。上を目指さなくなっているので、低下と同じです。向上する努力をしなくなれば、意識が低下して、身も心も衰えていく一方、向上心のない女性は、表向きは美しくても、間もなく失われていくでしょう。美しい女性になるためには、向上心を大切にしましょう。マイペースで十分。運動をしてスリムな体を目指しましょう。もっと美しくなるよう、メイクの腕を上げましょう。読書の習慣をつけて、知識や教養の向上に努めましょう。向上心があると、意識が上向きになり、視線は前を向きます。積極的な行動が増え、独特の雰囲気が漂い始めます。今まで向上心がなくてもいいのです。大切なのは、今までではなく、これからです。これから、向上心を持って、自分磨きに励めば、知識、教養、品格を高めていけます。向上心を持って、コツコツ、自分磨きに取り組んでいくからこそ、外見も内面も、美しく磨いていくのです。美しい女性を目指すなら、向上心を大切にしましょう。向上心は、目に見えませんが、不思議なことに、向上心のある人は、見てわかります。活動的で、ポジティブで、生き生きしているからです。独特のオーラが出ている。向上心は、美しい女性になるために一番大切な心。向上心のある女性は、それだけで美しいのです。向上心を大切にする。美しい女性になる30の方法。その20。美しい女性は、気持ちに余裕がある。気持ちの余裕は自然と生まれるものではなく、作っていくもの。美しい女性には、気持ちに余裕があります。焦ったり、慌てたりすることはありません。イライラしたり、怒鳴ったりすることもありません。いつも穏やかでいて、和やかに過ごしています。心の中は平和が広がっていて、いつもニコニコしています。何でも優しく包み込んでくれるような雰囲気が漂っている。気持ちに余裕があるので人と対立することもありません。人と対立しそうになれば素直に謝ったり、自分から引き下がったりします。いつも気持ちに余裕があるおかげで冷静で落ち着いた行動をしています。電車が遅れても渋滞に巻き込まれてもイライラしません。ニコニコしながら、のんびり待つことができます。その人の周りだけ、時間の流れ方がスローになっているかのようです。気持ちに余裕があるので、アクシデントが起こった時も、落ち着いて対応します。落ち着いて対応するので、解決するのも早いのです。いつも焦っていませんか？ちょっとしたことでイライラしていませんか？気持ちに余裕を作れるなら誰も苦労しない。なかなかそれができないから困っている。そんな人も多いでしょう。では、どうすれば気持ちに余裕を作れるのか。次の3つのポイントを意識してみてください。10分前行動をする、大きな心をイメージする、何事も長期的に考える、です。10分前行動をする。10分前行動を意識してみてください。時間的な余裕は気持ちの余裕につながります。10分前行動を意識するだけでも変わります。例えば家を出るのを10分早くするだけでも時間の流れ方が変わります。早めに家を出れば渋滞に巻き込まれたり交通機関が遅れたりしても焦ることはありません。ギリギリの行動に快感を得るのではなく、余裕を持った行動に快感を得るようにしましょう。大きな心をイメージする。大きな心をイメージするだけでも違います。 イメージとはいえ、軽視できません。大きな心をイメージすると、同時に器も大きくなり、包容力が出てくるようになります。大きな心を持てば、トラブルがあっても、取り乱すことはなくなります。小さなことだね。大したことないね。寛容になることができます。愚痴を聞かされても、相手から不快なことをされても、大丈夫ですよ、と優しく許せるようになります。何事も長期的に考える。何事も長期的に考えましょう。小さなことでイライラしてしまうのは、短期的に考えているからです。長期的に考えると視線が高くなって物事を俯瞰できるようになるため気持ちに余裕が出てきます。失敗をして大変だと思ったら長期的な視点から見るようにしてください。大変だと思うことであっても長期的に考えると大したことないに変わります。試合で負けてもだから何なのでしょうか。大変に思える失敗も長期的に見れば小さなことだと気づくでしょう。むしろ今の失敗が長期的な成長につながることに気づくはずです。失敗のおかげで教訓や改善点が得られます。今のうちに失敗できてよかった。おかげで将来の大失敗を避けることができる。考え方が前向きになり、ますます気持ちの余裕につながります。上気のポイントを意識しながら気持ちに余裕を作っていきましょう。イライラした時深呼吸をすることも有効です。できないと思っているといつまで経っても気持ちに余裕を作れません。気持ちの余裕は自然と生まれるものではなく作っていくものです。経済的な余裕を作るのは時間がかかって大変ですが、気持ちの余裕を作るのはコツさえつかめば早く実現します。忙しい時期には体力的にも精神的にも余裕がなくなりがちですが、できるだけ余裕を作るようにしてください。気持ちに余裕ができれば内面からにじみ出る美しさを実現できます。気持ちに余裕を作る。美しい女性になる30の方法。その21。私は美しいですか?と聞く人に美しい人はいない。私は美しいですか?そんな質問をしていませんか?客観的に自分の様子を知りたいとき人に聞きたくなるでしょう。きちんと自分が美しく見えているのか不安になると誰かに励ましてもらいたくなるでしょう。自分ではなかなか自分の様子がわかりません。鏡で毎日自分の顔を見ていますが、すっかり見慣れているため感覚がぼんやりしています。自分で見るとどうしても主観的です。人の意見を聞いて自分の本当の様子を知りたいと思います。自分は美しく見えているだろうかと気になると、つい身近な友人に質問したくなるかもしれません。しかし、ここが要注意です。私は美しいですか?という質問はナンセンスです。私は美しいですか?という質問をするのは、私は自分に自信がありません、と言っているようなもの。そういう質問をする時点で自分の美に自信がありません。そもそも人に聞いたところで本音は聞けません。私は美しいですか?という質問は美しいと言ってほしいという意図が見え見え。相手はあなたを気遣って美しいですよ、綺麗ですよという定番の返事しかできません。自分の客観的な様子を知ろうと人に聞いたとこで、かえって自分の自信の喪失につながるだけです。悲しいかな。私は美しいですか?と聞く人に美しい人はいないのです。ここで意識したい心得があります。私は美しいですか?と聞くくらいなら、私は美しいと思うことです。思い込みでもいいので、堂々と自分に自信を持ちましょう。 自分の外見、内面の美しさに自信がないなら、今から自信をつければいいことです。今は、まだ、十分に美しくないとしても、今後のあなたの意識と、努力によって、見違えるほど美しくなれるでしょう。メイクテクニックを磨いたり、自分らしいファッションセンスを高めたり、自分らしい髪型を見つけたり、です。今さら、変われない、と思うのではなく、必ず、変われる。と思うことが大切です。ミス・ユニバースの美女たちを思い出してください。彼女たちは、私は美しいですか、と誰かに聞くことはありません。そもそも、彼女たちは自分が一番美しい、と思っています。たとえ、言葉に出して言わなくても、皆心の中でそう思っています。だからこそ、体全身から自信とエネルギーが満ち溢れ、美しさに変わっているのです。あなたも同じことです。もし、私は美しいですか、という質問に心当たりがあるなら、今日から禁句にしてください。そして、私は美しい、と思うようにしてください。そうすれば、あなたは美しい女性になれます。私は美しいですか、という質問をしない。私は美しいですか、と聞くくらいなら、私は美しい、と思い込む。美しい女性になる30の方法。その20に、美しい女性には定期的な運動習慣がある。美しい女性には定期的な運動習慣があります。なぜ美しい女性は美しい体型をキープできているのかというと、定期的な運動習慣のおかげです。時間がある時にはスポーツジムに行き、プールで泳いだり、ランニングマシンで走ったりして、気持ちのいい汗をかいています。定期的に筋トレもして、引き締まった体を維持しています。美しい女性の中には、トレーナーをつけて頑張っている人も少なくありません。運動習慣はストレス発散習慣でもあります。運動習慣があるので、ストレスをためることもありません。夜はぐっすり寝て、ますます美しくなる。定期的な運動習慣があるおかげで、美しい体型とシルエットを維持できているのです。もし、雑誌やテレビでモデルや女優の私生活を知る機会があれば、ぜひチェックしてみてください。生活のどこかに、必ず定期的な運動習慣があるはずです。美しい体型を維持できているのは、定期的な運動のおかげです。スラッとした美しい女性は、運動をしていなさそうに見えますが、実際は逆です。スラッとした美しい女性ほど、実は運動しています。運動していなさそうに見えるだけで、私たちの見えないところで、きちんと運動しているのです。定期的な運動習慣を心がけよう。あなたには運動習慣がありますか？運動は疲れる。面倒くさい。筋肉痛が嫌。確かに大変なところもあります。運動するにも時間がかかります。翌日は筋肉痛で苦しいこともあるでしょう。しかし運動を否定するのは美しさを否定すること。美しい女性になりたいなら、やはり運動習慣は欠かせません。激しい運動は必要なければ、ボディービルダーのような筋骨隆々の体になる必要もありません。軽い運動、軽いトレーニングでいいのです。水泳やランニングなどの有酸素運動は心肺機能を高めます。免疫力の強化につながり、ストレス耐性も高まります。筋トレなどをすれば筋肉がつき引き締まった美しい体型につながります。たっぷり運動すると気持ちがいい。ストレス解消ができると心も体も軽くなり自然と笑顔も増えます。筋肉痛が辛いのは最初だけです。始めたばかりの頃は筋肉痛で大変ですが続けていくうちに体が出来上がり筋肉痛になることも減ります。初心者の場合、筋トレは週に1回で十分です。 ただし、筋トレは連日で行わず、筋肉を休ませるため、3日以上は間隔を空けましょう。筋トレは多くても週に2回が上限です。有酸素運動が大変なのも最初だけです。酸素の吸収力が高まって、呼吸が楽になります。心筋も強くなって、血液を送り出す力が強くなります。しばらく走り続けていると、脳内でベータエンドルフィンが分泌され、ランナーズハイという陶酔状態になります。苦しい感覚が消え、爽快な気分になります。運動はストレス発散にもなるため、結果として美肌にもつながります。夜もぐっすり寝られるようになり、生活リズムも整います。筋肉をつけると太ると思うのは誤解です。確かに筋肉が増えた分だけ少し体重は増えますが、それをしのぐ美のメリットがあります。筋肉がつくと基礎代謝量も高まるため、太りにくく痩せやすい体質に変わります。筋肉は生きていく上の土台です。美しい姿勢でいられるのも背中や腰回りの筋肉があってこそです。定期的に運動をして基礎体力をつけておきましょう。定期的な運動習慣があるからこそ、美しい体型をキープできるのです。定期的な運動習慣を心がける。美しい女性になる30の方法。その23。コンプレックスと思うのではない。個性と思うのだ。あなたにはどんなコンプレックスがありますか？くせ毛がある。鼻の穴が大きい。眉が太い。色黒の肌をしている。ダミ声をしている。誰でも一つや二つのコンプレックスがあることでしょう。コンプレックスの種類も人によっては様々。もちろん、努力で治せるコンプレックスなら、頑張って治してみるのも悪くありません。例えば、適度を超えた肥満体なら、ダイエットが必要でしょう。BMI が25以上は肥満に分類されます。脂肪でお腹が出ている様子は、お世辞にも美しいとは言えません。肥満体は、努力によって改善が可能です。運動と食事制限を心がければ、年齢性別に関係なく、誰でも痩せることができます。しかし、先天的なことであれば別です。先天的なことはどうしようもありません。声、髪質、顔立ち、ほくろ、地肌、身長。先天的なことを恨んだところでどうしようもありません。コンプレックスを恨んだところで、ますます人生が惨めになるだけ。いいことは一つもありません。ひたすら苦しむだけになるのです。生まれつきのコンプレックスは個性と考える。ここで考え方を変えてください。生まれつきのコンプレックスは個性と考えましょう。あなた特有の魅力であり、素晴らしい特徴です。もちろん、自分の嫌いなところなので、今すぐ個性と考えるのは難しいでしょうが、諦めずに粘り強く考えていきましょう。これは個性だ。素晴らしい魅力だ。発想を変えることでそう思えてきます。悪いと感じるのは自分がそう思い込んでいるに過ぎません。自分が劣等感を持っていても、周りの人は何とも思っていません。自分が思っているほど周りの人は無関心です。コンプレックスを個性と思うようになれば、心がすっと軽くなります。減点だったところが加点に変わって、マイナスがプラスに変わるため、自分に自信が出てくるでしょう。コンプレックスは個性と考え、嫌いになるのではなく好きになりましょう。弱みが強みに変わり、嫌いが好きに変わります。そうすれば、コンプレックスが一つもない状態になる。個性と考えれば、劣等感が消えます。心が強くなり、自信に変わります。 考え方を変えることで物事はいかようにも変わります。コンプレックスと思うのは自分がそう思い込んでいるに過ぎません。大きなコンプレックスは大きな個性と言い換えればいい。あなたにはコンプレックスなんてありません。そう思い込んでいるに過ぎません。実はすべて個性であり魅力なのです。自分のコンプレックスは個性と考える。美しい女性になる30の方法。その24。チャームポイントは人に決めてもらうものではなく自分で決めるもの。あなたにはどんなチャームポイントがありますか？きっとよく褒められることがあるでしょう。目を褒められることが多いなら目がチャームポイントになっているでしょう。エクボを褒められることが多いならエクボがチャームポイントになっているでしょう。歯並びを褒められることが多いなら歯がチャームポイントになっているでしょう。チャームポイントにも種類があります。人からよく褒められることがチャームポイントになっている人も多いのではないでしょうか。しかし、チャームポイントは人に決めてもらうものと思っているなら誤解です。チャームポイントという響きのためでしょうか。客観的であり、人に決めてもらうように思われがちですが、違います。チャームポイントは人に決めてもらうものではなく、自分で決めるものです。自己判断で OK。自分がチャーミングだなと思えば、それがチャームポイントです。たとえ一度も人から褒められたことがないところでも自分がチャームポイントと思えばいいのです。もしチャームポイントがないなら今から探しましょう。チャームポイントをまだ見つけていないだけです。どんな人にも必ず一つはチャームポイントがあります。さあ、鏡で自分の顔を見てください。パッと見て、ここがチャーミングだな、と思うところがあれば、それがチャームポイントです。涙袋があること。つぶらな目をしていること。耳の形がユニークなところ。髪の毛がサラサラであること。絶妙なところにほくろがあること。あなた特有のチャームポイントが一つくらいあるはずです。そのチャームポイントに集中しましょう。そして愛していきましょう。私にはチャームポイントがある。これは私の魅力。私の武器だ。チャームポイントに集中すればするほど自信がみなぎってくるでしょう。先天的なことなら一生消えない魅力があると言えます。人からあなたのチャームポイントは？と聞かれたらすぐ答えられるようにしておきましょう。私のチャームポイントは目です。えくぼです。耳です。いつどこで誰に聞かれるかわかりません。すぐ答えることができればそこから話題が広がります。チャームポイントは一つである必要はなく、いくつあっても OK です。二つでも三つでもいいのです。少しでもチャームポイントを見つけて自分の自信につなげましょう。たくさんあればあるほど自己肯定感も高まります。チャームポイントはあなたの美をサポートする存在です。チャームポイントがあなたの美しさに変わるのです。自分のチャームポイントは人に決めてもらうのではなく自分で決める。美しい女性になる30の方法。その25。無駄毛の処理も女性の身だしなみの一つ。美しい女性は無駄毛を許さない。美しい女性になるための大切なケア、それは無駄毛の処理です。腕や足は人目に触れやすい部分です。もちろんほとんど体毛が目立たないなら心配ありませんが、生まれつき体毛が濃い女性も多いでしょう。スカートやキャミソールを着ていると手足をさらすことになるため見られる機会も多くなります。顔立ちが美しかろうと体型がスリムであろうと体毛が目立っていると要注意。 体毛をそのままにするのは自然体とも言えますが、無関心とも言えます。ムダ毛が目立つと肌の色もくすんで見えます。せっかく顔やスタイルが美しくても、体毛が目立つと美しさが損なわれます。体毛が目立つと野蛮な印象につながることも少なくありません。顔の産毛も要注意です。顔の産毛なんて誰も気づかないと思うかもしれませんが、油断はできません。確かに遠くから見れば目立ちませんが、近くで見ると目立つことがあります。親友や恋人とは顔を近づけて話すことも多いでしょう。間近で顔を見られているときは産毛も見られていると考えてください。定期的なムダ毛処理を心がけよう。美しい女性を目指すなら、定期的なムダ毛処理を心がけましょう。ムダ毛の処理も女性の身だしなみの一つ。そこまでする、そこまではしないで美に差が生まれます。少し手間暇はかかりますが、美しさには変えられません。ムダ毛がなくなれば肌の色がワントーン明るく見えるようになります。顔の産毛がなくなれば肌とファンデーションとの密着度が上がって、メイクが崩れにくくなるメリットがあります。ムダ毛の処理を行う時のポイント。基本部分は顔、足、腕、脇の4箇所です。視線を集める部分はケアも重要です。脇は普段見えませんが、腕を上げた時脇毛が目立つと周りの人を驚かせるでしょう。ムダ毛の処理を行うときは、次の5つのポイントを意識しましょう。1. 体調が良いときに行う。 2. 明るい場所で剃る。 3. 毛の流れに沿って剃る。 4. 強い力を加えず滑らせるように優しく剃る。5. ムダ毛の処理後はしっかりアフターケアを行う。ムダ毛の処理は肌に負担をかける行為なので、くれぐれもやりすぎには注意してください。特にアフターケアは、化粧水、乳液、クリームなどを使って十分すぎるほど行うことが大切です。もともと肌が弱い人は慎重になっておきましょう。腕や足のムダ毛処理は1週間に1回が目安です。顔の産毛処理は2、3週間に1回で十分です。日々のムダ毛処理が手間なら、脱毛サロンを検討してみるのもいいでしょう。費用はかかりますが、日々のムダ毛処理の手間から解放されます。女性の身だしなみの一つとして、ムダ毛の処理を行う。美しい女性になる30の方法。その26。美しい女性にとって清潔感は必須条件。不衛生が目立つ古着や中古には注意する。美しい女性になるなら、古着や中古の服には注意しましょう。もちろん古着や中古の服が悪いわけではありません。古着が大好きという女性もいるでしょう。古着は安く手に入ることが多い。安いものならたくさん買えます。誰かが一度使ったものに人のぬくもりを感じ、安心感を得る人もいるでしょう。古着市やオークションで古着や中古の服を買うのが趣味という女性もいるでしょう。オールドファッションが好きという女性もいるでしょう。古いものには古いものなりの良さがあります。古いものは見た目はボロボロであっても、独特の雰囲気や味わいがあって、おしゃれの一つになります。バリエーションも豊富にあって、いろんなおしゃれが楽しめる。ダメージ T シャツ、ダメージジーンズが好きな女性も多いのではないでしょうか。もちろん古着も中古の服もいいのですが、不衛生が目立つなら注意した方がいいでしょう。古着や中古の服は経年劣化のため清潔感が不十分になることがあります。よれている、伸びている、破れている、 汚れている。ほつれている。服の一部に問題があると清潔感にあふれているとは言い難いでしょう。特に黄ばみや匂いが目立つならレッドカードです。いくらおしゃれであっても不衛生な様子が目立つと美や清潔感を妨げるのです。自分の好みも大切ですが、あくまで清潔感が必須条件です。古着や中古とは思えないほど清潔感のあるものならいいですが、そうでないなら避けておくのが無難です。美しい女性を目指すなら、自分の好みだけでなく、相手が受ける印象を考えることも大切です。自分は良いと思っていても、相手はそう思わない可能性があります。相手からどう見えるかを意識しましょう。美しい女性を目指すなら、清潔感のあるファッションが欠かせません。古着も中古の服も大いに結構ですが、最低でも清潔感のある服を選ぶ方が安心です。不衛生が目立つ古着や中古の服は無難に避けておく。美しい女性になる30の方法。その27。美しい女性は美容にお金と労力をかけている。美容にかかるお金と労力を投資と考えている。美容に必要なもの。それはお金と労力です。美容にどれだけお金と労力をかけるかは美しい女性を決める大切なポイントです。美しい女性には美にお金と労力を惜しみません。むしろたっぷりお金と労力をかけています。美しくなるために必要なことと考え一生懸命になっています。美しい女性は美容にかかるお金と労力を投資と考えています。この1円が美につながる、この1回が美につながると思っています。一生懸命になっているから、その努力の成果が実り、美しくなった自分に出会えます。あなたは美容にお金と労力をどのくらいかけているでしょうか。確かに美の追求はお金と労力がかかることの連続です。服や化粧品を買いに行くのはお金や労力がかかります。美容院で髪を整えてもらうにもお金と労力がかかります。スポーツジムやエステティックサロンを利用するにもお金と労力がかかります。もったいないから節約しよう。面倒だからサボってしまおう。そう思うこともあるのではないでしょうか。しかし、ここが運命の分かれ道です。あまりケチケチしているのも問題です。お金をケチったり、美容をサボったりすると美しくなるものもなれません。美しくなるためにはお金と労力は必要になるもの。美しくなるためには最低限のお金と労力が必要です。メイクにも髪のセットにもスポーツジムで運動をするにもお金と労力がかかります。美容に時間とお金をかけていきましょう。どれだけお金と労力をかけるかによって美しさが決まります。美しさとはいえ努力の賜物です。本気で美しくなりたいなら、自分の美意識が試されている瞬間と思うこと。お金と労力をかけるから、それに見合った美しさを手に入れることができます。時間やお金は投資と考えてみる。美容にお金をかけるのがもったいない。美容が面倒くさい。そう思った時は考え方を変えましょう。美容にかかる時間やお金は投資と考えてみてください。投資と考えれば抵抗感も小さくなります。自分を美しくなるための投資と思えば意義が感じられるでしょう。美しくなれると鏡を見たときウキウキした気分になれます。自然と笑顔が増え、キラキラした雰囲気が漂います。お金と労力のかけすぎには注意する。もちろんお金や労力をかけるとはいえ、無制限はよくありません。無制限にお金を使うのは浪費につながります。 また、労を惜しまないとはいえ、睡眠不足になるほど頑張るのは本末転倒です。睡眠を削ってしまうと、美容に悪影響です。お金も労力も、かけようと思えば、キリがありません。お金と労力をかけるときは、あくまで生活に支障が出ない範囲が鉄則です。美容に関して、お金と労力を惜しまない。美しい女性になる30の方法。その28。美容を頑張るのではない。美容を楽しむのだ。美しい女性になるための最高の方法は何でしょうか？それは美容を楽しむことです。美容を頑張っていませんか？もちろん美容を頑張るのは悪いことではありません。美容を頑張って何が悪いと思う人もいるでしょう。メイクを頑張る、ヘアセットを頑張る、無駄毛の処理を頑張る。確かに美しくなるためには努力が欠かせません。しかし、美容を頑張るという考え方には要注意です。美容を頑張るのはどこか苦しく感じられます。いやいやしているかのようです。美容が仕事のようになっていませんか？メイクやファッションをいやいやしていませんか？仕事や作業と思って美容を頑張っていては効果が半減します。ストレスが増えしんどくなります。モチベーションも下がってやる気が低下します。美容を頑張っていると苦しい修行に耐えている、ストレスを我慢しているといった感覚が生まれます。嫌な気持ちで美容をしていては綺麗になれません。美容を頑張るという気持ちになっていると、それがストレスになります。嫌な気持ちで頑張っていると、ストレスが生まれ、肌荒れや吹き出物の原因になります。では、どう考えるべきでしょうか。美容を頑張るのではありません。美容を楽しむのです。メイクもヘアセットもファッションも、楽しみましょう。読書も運動習慣も無駄毛の処理も、すべて楽しむこと。美容雑誌を読むときはワクワクしましょう。ワクワクしながら読んだ方が雑誌の内容がしっかり頭の中に入ってきます。美しい女性は美容を楽しんでいます。メイクするときはどんどん美しくなると思っています。服を買うときは美しくなった自分をイメージしながら選んでいます。ヘアセットをするときもワクワクした気持ちで楽しんでいます。本を読むときも運動をするときも無駄毛を処理するときもニコニコ楽しみながら取り組んでいます。エステサロンで処置をしているときも美しい自分を想像しながらやってもらっています。美しい自分を想像するのは快感です。美容を楽しんでいると面倒くさいこともシンプルに思えます。美容は一生続けるものです。一生続けるためには楽しむ気持ちがなくてはいけません。メイクもヘアセットもファッションもすべて楽しみましょう。結局のところ美容を楽しむのが一番です。美容を楽しむ気持ちこそ最高の美容法です。美容は頑張るのではなく楽しむようにする。美しい女性になる30の方法。その29。美しい女性は美しいものに触れる習慣がある。美しい女性は美しいものに触れる習慣があります。例えば美術鑑賞です。機会があれば美術館に行き、素晴らしい一流作品を堪能して文化芸術の時間を過ごします。素晴らしい作品を見ることで芸術的感性を磨いて心を美しくしていきます。音楽コンサートにも出かけます。たっぷり生の演奏を楽しんで心から感動して時には涙します。舞台やミュージカルにも興味津々です。舞台やミュージカルほど臨場感や躍動感のあるものはありません。美しい女性は美しいものに触れる習慣があるから、心から美しい心を持つことができるのです。 あなたには美しいものに触れる習慣がありますか？美しい女性を目指しているなら、美しいものに触れる習慣を作りましょう。美しいものに触れるからこそ、心が美しくなります。文化芸術は、心の成長を促してくれるもの。知識が得られるわけではありませんが、内面が磨かれます。美しいものに触れるだけで、心が成長して、感性が豊かになり、内面が磨かれていきます。知性と教養が高まって、気品が備わってきます。また、美しいものや芸術的なものに触れると、想像力、発想力が豊かになり、クリエイティブな感性が養われます。外見上は変わらなくても、内面が向上していくのです。では、どのような芸術鑑賞を楽しめばいいのか。代表的な芸術鑑賞は5つあります。美術鑑賞、音楽鑑賞、映画鑑賞、舞台鑑賞、自然鑑賞です。芸術鑑賞1、美術鑑賞。美術鑑賞の時間を作りましょう。気になる個展や展覧会があれば、ぜひ見に行ってみましょう。本を通して美術を楽しむのもいいですが、やはり直接美術館に行き、生で作品を見る方が刺激的です。美術館は美しいものが集結している場所。美しい一流作品と出会うことで、心にビビッと衝撃が走り、深い感動を覚えるでしょう。本物の芸術に触れることで、本物とは何かということが直感的に理解できるようになります。クリエイティブな感性が磨かれ、想像力や発想力を鍛えられていきます。芸術鑑賞2、音楽鑑賞。素晴らしい音楽を聴くことも、れっきとした芸術鑑賞の一つです。音楽は人類普遍の言語です。音楽には不思議な力が秘められています。あなたも音楽から元気や勇気をもらったことがあるでしょう。最近の音楽もいいですが、できれば古い音楽の方がおすすめです。ベストはクラシックミュージックです。100年以上の歴史があるクラシックミュージックには、奥深い歴史、豊かな情緒、アートのような美しさがあります。本当に素晴らしい音楽は、人類普遍のテーマが含まれているため、心が震えて鳥肌が立ちます。そして、感性を磨くことにつながるのです。芸術鑑賞3、映画鑑賞。巨額の費用と大勢のスタッフによって制作された映画も芸術作品の一つと言っていいでしょう。中でも高評価や超大作の映画は一見の価値があります。映画は普段の生活ではできないことを疑似体験できる手段です。映画の世界に入り込むことでその場にいるような体験が得られます。直接経験するわけではありませんが、経験を補うものとして役立ちます。素晴らしい世界観を知ることができ、見識が広がっていくでしょう。本当に素晴らしい映画には、人生観を変える力があります。心が震えるほど感動することができ、価値観や考え方が変わります。ある一本の映画があなたの人生を変えることがあっても不思議ではありません。芸術鑑賞4、舞台鑑賞。興味のある舞台やミュージカルを見に行ってみましょう。人が生々しく演じる舞台は編集されたテレビ番組とは違い、ライブ感があります。たっぷり感情移入することで心から興奮と感動を味わえるでしょう。舞台と一体になることで役者たちが訴えかけるメッセージを感じることができます。短い時間であっても忘れられないほど濃い時間を送れるはずです。芸術鑑賞5、自然鑑賞。自然鑑賞も大切です。たまには遠出をして大自然に触れてみましょう。美しい景色を見るのは最高に贅沢な瞬間。 絶景を眺めるだけでも価値があります。抱えていたストレスも一瞬で忘れ、心がすっきりするでしょう。美しい花畑を見るだけでも、あなたの心に美しい心が芽生えるはずです。大自然に触れることは、地球の営みを知ることであり、意義深いものがあります。美しいものに触れる機会は、待つものではなく、積極的に作るもの。上記の5つは、あくまで代表的な芸術鑑賞であり、一般には数多くあります。美しいものに触れる機会は何でも楽しみたい。心に響くものなら何でも構いません。定期的に美しいものに触れる機会を作っていきましょう。美しいものに触れる機会は待つのではなく積極的に作ることが大切です。えり好みせず、美しいものなら何でも触れるという姿勢が大切です。本当に素晴らしいものなら、高いお金を出してでも、鑑賞する価値があります。美しいものに触れる機会があなたを美しくしていくのです。美しいものに触れる機会を作る。美しい女性になる30の方法。その30。美しくなる努力を継続できる女性は、年齢を重ねても美しくいられる。美しくなる努力は、年齢を重ねるごとに衰えがちです。ヘアケア、スキンケア、ボディケア。メイク、ネイル、ファッション。食事習慣、運動習慣、読書習慣。就職、結婚、出産、子育てなど、人生のステージが進むにつれて、やることが増えます。そうしていくうちに、だんだん美の興味関心が薄れてきて、手抜きをしがちになる。若い頃は美容に熱心でも、年齢を重ねていくにつれて、まあいいか。別に困ることはない、と手抜きをすることが多くなる。結婚すればもう美容を頑張らなくてもいいよね、と逃げ腰になる。メイクもファッションもスキンケアも大雑把でいいよね、と大胆になる。出産すると、子育てに忙しくなり、美しくいることを忘れがちになる。忙しい日々に追われ、自分磨きの時間が取りにくくなることもあるでしょう。いつの間にか、美意識が低下している。気づくと、すっかり、美容もサボっていて、やつれている自分がいるのです。年齢を重ねていくにつれて、美容がおろそかになっている女性も多いのではないでしょうか。しかし、ここが運命の分かれ道です。いつまでも美しくなる努力を怠らないことです。美しくなる努力の差は、年齢を重ねてから現れます。例えば、美しくなる努力を続けた40代とサボった40代では、見た目に大きな違いがあります。やはり、美しくなる努力を続けてきた40代の方が、美しいのは間違いありません。肌が若々しく、心は元気で表情も豊かです。健康が保たれ、生き生きした生き方をしています。美しい女性は年齢を重ねても美しくなる努力を続けています。美意識が高く、毎日欠かさず美容に取り組んでいます。紫外線を避け、入念な保湿を行っています。もう年だから、という弱音は吐きません。お金と労力をかけ、常にポジティブ思考で取り組んでいます。だから、年齢を重ねても美しいままでいられます。年齢を重ねてから美意識が低下していないでしょうか。美しくなる努力がサボりがちになっていないか、自分を振り返ってみてください。美容も運動習慣も若い時だけ頑張ればいいものではありません。美容も運動習慣も一生涯の習慣です。日頃から美容と運動習慣を続けている女性の方が元気で若々しくて魅力的です。就職後も結婚後も出産後も美を磨いていきたい。独身者でも既婚者でもメイクやファッションに励みたい。たとえおばあさんになってもやはり美しくなる努力は大切です。老化には逆らえなくても遅らせることなら可能です。年齢を重ねることは逆らえませんが、美しさを保つ努力なら自分次第です。 表情筋は何歳になっても鍛えることができます。筋トレをすれば筋力の低下を防げるように、毎日にっこりしていれば表情筋の衰えを防げます。もう年だからというのは言い訳です。中年になろうと高齢になろうと、美しくなる努力はできるはずです。20代のように見える30代、30代に見える40代、40代に見える50代も不可能ではありません。美しくいることを一生の目標として掲げることです。いつまでも美しくありたいのは全ての女性の願い。忙しい日々で時間がない時もありますが、なんとか時間を捻出して美しくなる努力を続けていきましょう。美しくなる努力をサボらず続けていれば、美しい30代、40代、50代を迎えられます。そして、いつまでも美しい状態を保てるのです。年齢を重ねても、美しくなる努力をきちんと継続する。美しい女性になる30の方法。まとめ。その1。内面と外見の両方を美しく磨く。その2。私は美しくなると考える。その3。きちんと鏡の前で練習して輝く笑顔を心がける。その4。背筋をピンと伸ばす。その5。乱暴な言葉遣いは禁句にする。その6。常にティッシュとハンカチを持参する。その7。身の回りを整理整頓する。その8。サラサラしたロングヘアを手に入れる。その9。自分に合った髪型を見つける。その10。自分に合った美容院を見つける。その11。いつも明るく振る舞う。その12。ポイントを抑えて美しく見えるメイクを心がける。その13。丁寧で上品な言葉遣いを心がける。その14。自分から下ネタを言わない。下ネタを言われた時は付き合い程度で笑っておく。その15。何事にも前向きになる。その16。小さな成功体験を積み上げていき、自己肯定感を高めていく。その17。美人になるという目標に数字を設けて具体的にする。その18。ポジティブな感情は積極的に出していく。ネガティブな感情はできるだけ抑える。その19。向上心を大切にする。その20。気持ちに余裕を作る。その21。私は美しいですか?という質問をしない。私は美しいですか?と聞くくらいなら、私は美しいと思い込む。その22。定期的な運動習慣を心がける。その23。自分のコンプレックスは個性と考える。その24。自分のチャームポイントは人に決めてもらうのではなく自分で決める。その25。女性の身だしなみの一つとして無駄毛の処理を行う。その26。不衛生が目立つ古着や中古の服は無難に避けておく。その27。美容に関してお金と労力を惜しまない。その28。美容は頑張るのではなく楽しむようにする。その29。美しいものに触れる機会を作る。その30。年齢を重ねても美しくなる努力をきちんと継続する。